それでは聖書を通して共に神様の御言葉に聞きましょう。本日の聖書箇所は旧約聖書の詩編150編1節から6節までです。旧約聖書の989ページ、詩編150編1節から6節までです。旧約聖書の989ページ、詩編150編1節から6節までを朗読いたします。旧約聖書989ページ、詩編の150編1節から6節まで、それでは朗読いたします。ハレルヤ、聖女で神を賛美せよ。大空の砦で神を賛美せよ。力強い御業のゆえに神を賛美せよ。大きな御力のゆえに神を賛美せよ。角笛を吹いて神を賛美せよ。琴と盾ごとを奏でて神を賛美せよ。太鼓に合わせて踊りながら神を賛美せよ。弦をかき鳴らし笛を吹いて神を賛美せよ。シンバルを鳴らしシンバルを響かせて神を賛美せよ。息ある者はこぞって主を賛美せよ。ハレルヤ。以上です。4月の第4週日となりました。なんだかあっという間に4月が終わってしまう感じがいたします。外出自粛が始まって茨城県は1週間、千葉県は3週間となりましたが、皆様お一人お一人の健康が守られ、また家での時間、まあ、おうち時間というんですかね、家での時間が豊かなものとなりますよう心よりお祈り申し上げます。今日も共に神様の言葉に聞きましょう。本日は最終週ですので礼拝説教シリーズとしまして、礼拝についてのお話をしたいと思います。昨年の1月から続けてやっておりますけれども、本日はその13回目でありまして、賛美について御言葉に聞きたいと思います。賛美についてはですね、実は昨年8月に礼拝における私たちの感謝の応答の一つの要素としまして、少しお話をしたかと思います。ですけれども、教会の礼拝において賛美というものは、とても大切な要素だと思いましたので、改めて、今日は賛美だけに注目して、お話をしたいと思っております。本日は、ハレルヤ、神を賛美しようと題して説教させていただきたいと思います。突然ですが、皆さんは、賛美がお好きでしょうか？賛美するとは、このですね、今歌ったこの賛美歌というものをですね、歌うことだけ、それが賛美、これを歌うことだけが、賛美ではありません。教会には聖歌やワーシップソング、また詩編歌など、いろいろな方法でですね、神様を褒めたたえる歌があります。皆さんはその神様を褒めたたえる賛美というものがお好きでしょうか？私個人のことを申しますと、私は賛美がですね、とても大好きです。子供の頃から教会で、家庭で、そして教会のキャンプで賛美をよく聞き、また歌ってきました。私今説教するものとしてですね、 少し申し上げにくいんですけれども、この礼拝の説教よりもですね、どちらかというと賛美、歌を歌うことによって、信仰が育まれたと言っても、過言ではないのではないかと思っております。別に特別な賜物があるわけではないのですが、賛美するのがとにかく好きで、賛美と共に歩んできました。音楽が好きなのではなくて、賛美というものが好きなんですね。特に回収として歌うのが好きです。今牧師になってしまいましたので、歌うリードする側、またキャンプではギターで奏楽をする側なんですけれども、実はそれはあんまり好きではなくて、みんなと一緒にこう回収となって神様に賛美する、それが本当に大好きなことです。ある牧師先生が、仮に礼拝プログラムの諸要素をギリギリまで省略していった場合、最後まで残るのは何かという問いに対して、それは御言葉と祈りの2つであると答えたそうです。確かにこの答え方は、一つの正しい答えだと思いますけれども、私個人としてはですね、最後まで残るのは御言葉と祈りと、そして賛美、この3つであると思います。もちろんですね、その牧師先生は祈りの中にですね、賛美というものが含まれている、祈りとしての賛美ということで、賛美を位置づけたのだと思いますが、私はやはり、賛美は賛美として独立した礼拝の中の大切な要素として捉えられるべきであり、またそれほどにですね、神の民である教会は神を褒めたたえる賛美というものを大切にしてきた共同体ではないかと思います。キリスト教礼拝の最大の魅力の一つ、それは歌うということにあるのだと思います。他の宗教のことは詳しくは分かりませんが、おそらくキリスト教ほど多種多様な言葉と音楽を用いて多くの歌を生み出し、機会あるごとに歌い続けてきた宗教はないのだと思います。教会は毎週日曜日、皆で集まり共に神を褒めたたえます。教会は喜びの時にも、そして悲しみの時にも賛美の歌を歌います。主日礼拝の時だけではなく、洗礼式の時、結婚式の時、そして葬儀の時にも賛美の歌を歌うのです。私たちは喜びの時に賛美歌を歌い、神様に感謝を表します。また不安と悩みの中にある時、私たちは賛美することによって慰めと励ましを受けるのだと思います。そして賛美歌を歌うことによって私たちの信仰は育まれ成長します。さらには賛美はですね、私たちが信じていることを告白し、また証ししているゆえに、それは福音を述べ伝える歌でもあるのです。このように私たちキリスト教会は神を褒めたたえる共同体、賛美の歌を歌う共同体です。私たちは賛美に生き、また賛美に生かされる、そういう共同体なのであります。それではそもそも賛美とは何なのでしょうか。今日はその賛美とは何かということを考えることを通して、その恵みを知りたいと思います。賛美とは何かという賛美の定義についてですが、今回ですね、いろいろとキリスト教の辞書をいろいろ調べましたところ、意外とはっきりとしたその定義がないということが明らかになりました。つまり歴史的にですね、とにかく賛美は賛美なんだと というふうに、理解されており、あえてその賛美というものを定義する必要はない事柄だったのかもしれません、まあ、ですが、まあ、今回はですね、賛美の恵みを分かりやすく理解したいというふうに思いましたので、私たちの教派の信仰基準である有名なウェストミンスター小教理問答問1の言葉を使って賛美について考えてみたいと思います。そこには次のように書いてあります。まあ、お持ちの方は見ていただきたいんですけれども、今日の説教補足、説教メモのこの真ん中あたりですね、カテキズムの言葉というところに書いています。ウェストミンスター小教理問答問1、人間の主要な目的は何ですか。答え、人間の主要な目的は神の栄光をたたえ永遠に神を喜ぶことです。まあ、とても有名な問答です。この答えはですね、基本的には私たち人間全体の目的、生きる目的について、まあ、語っているのですが、まあ、これはまさに賛美についても、まあ、言えることなのだと思います。つまり賛美とは神の栄光をたたえ永遠に神を喜ぶことと言えるでしょう。今日はこの言葉を使って一つ目に神の栄光を称えることとしての賛美、二つ目に永遠に神を喜ぶこととしての賛美、この二つで賛美の恵みについて見ていきたいと思います。第一に、賛美とは神の栄光を称えることです。栄光とは神様の輝き、誉れ、偉大さ、そして素晴らしさのことです。英語ではグローリーですね。で、そしてラテン語では、グローリアという、まあ、言葉です。つまり、まあ、神の栄光を称えるとは神様の偉大さ、素晴らしさ、その栄誉を褒め称えることです。私たちの教会は銚子栄光教会という名前ですが、まさにその名前はですね、銚子において神の栄光を褒めたたえる教会という意味であります。賛美の歌は神の栄光を褒めたたえる歌なのです。古代教父のアウグスティヌスという人はですね、賛美の定義について次のように言いました。賛美歌とは神への賛美を表現する歌である。賛美であっても神への賛美でなければ賛美歌ではない。ちょっと何言ってるんだろう、当たり前のことなんじゃないかと思うんですけれども、どういう状況でこの言葉を言ったのか分かりませんが、おそらく当時ですね、賛美歌と言われているにもかかわらず神様以外のものを褒めたたえる歌があったのだと思われます。だからですね、賛美であっても神への賛美でなければ賛美歌ではないと、アウグスティヌスは賛美というのは神への賛美なのだと、そのように言ったのだと思います。現代においてもこの説明は使えるのだと思います。賛美とまた私たちの周りにある普通の音楽との違い、それはその歌が誰に向けて歌われているかということであります。アメリカの南部のある牧師先生がですね、賛美について次のように言っていました。ブルースとは愛している女性に捧げる歌であり、ゴスペルとは全く同じ音楽で愛する主イエスに捧げる歌なのだ。ブルースとは愛している女性に捧げる歌で、ゴスペルとは全く同じ音楽で愛するイエス様に捧げる歌なのだと、そのように言うのです。つまりブルースとゴスペルは同じ音楽だけれども、それが誰に向けて歌われているかでジャンルが変わるんだと、 まあ、そのように言うのです。まあ、非常に面白いなと思いましたけれども、まさにその通り、人間に対してではなく愛する神様、愛するイエス様に向けて歌われる歌、それが賛美なのであります。それではそもそもどうして私たちは神様を賛美し、神様の栄光を表すのでしょうか。なんで私たちの生きる目的というのがですね、賛美なのか、栄光を称えることなのか、それが重要なところであると思います。それは神様がまず私たちに栄光を表してくださったからであります。父子聖霊なる神様は、さまざまな救いの御業を通して私たちに神の栄光を示してくださいました。特に救い主イエス・キリストの十字架の死と復活の御業を通して、罪と死に打ち勝つ神の栄光が私たちに示されました。今日お読みしました詩篇150編においてもですね、主を賛美せよという意味のハレルヤや、また神を賛美せよと繰り返し語られておりますが、その賛美の理由というのも二節にありますように、力強い御業のゆえに神を賛美せよ、大きな御力のゆえに神を賛美せよと、賛美の理由がですね、神様の力強い御業、大きな御力のゆえにと、そのように語られているのです。私たちが神様の栄光を褒めたたえ、愛する神様に賛美の歌を歌うのは、神様がまず私たちに栄光を示してくださった、イエス・キリストの救いの御業を通して私たちに愛を示してくださったからであります。神の栄光を称えるとは、神に栄光を期すること、神様に栄光をお返しすることであるとも言われます。そのように私たちは神様から示された栄光を賛美の歌を通して、わずかながらですね、完全にではないです、もう本当にわずかなんですけれども、神様にお返ししている、栄光をお返ししている、イエス様から受けた愛を、賛美の歌を歌うことによって、わずかながらお返ししているのであります。それが私たちが賛美を通して神の栄光を表す理由なのであります。そしてまた、私たちが神様に褒め歌を歌うのは、さらに突き詰めて言えば、私たち人間が神を賛美するために創造されたからであります。一箇所聖書箇所を開いていただきたいんですけれども、詩編の旧約聖書の詩編の102編19節、次のように書いてあります。旧約聖書の939ページ、旧約聖書の939ページ、詩編の102編19節をお読みします。説教補足にも書かれてございます。それではお読みします。詩編の102編の19節、後の世代のためにこのことは書き記さねばならない。主を賛美するために民は創造された。この詩編を書いている詩人は多分ですね、おじいちゃんかおばあちゃんでしょうけれども、人生を積み重ねて気づいた重要なことを、ここに書き記しているのだと思います。そしてその人生を積み重ねて気づいた重要なこと、それが後の世代のためにこのことは書き記さねばならない、主を賛美するために民は創造されたということだったのです。またですね、今日の箇所に戻っていただきまして、今日の詩編150編でもですね、その最後6節において、息あるものはこぞって主を賛美せよと書かれています。 これはどういう意味かと言いますと、これは神の民イスラエルだけではなく、神に作られ息のある人間はすべて主を賛美せよと、まあ、そのような意味です。つまり現代的に言いますと、神の民クリスチャンだけではなく、すべての人々はもともと主を賛美するために作られた、だから神様を賛美しようと、まあ、そのように語っているのです。詩人は主を賛美せよと合計で13回も語っています。このですね、ハレルヤと書いてますけれども、その後の神を賛美せよっていう言葉もですね、全部同じ言葉で、ハレルハレルハレルハレルと、主を賛美せよ、彼を賛美せよ、まあ、そのように続いております。合計13回も繰り返して述べるぐらい、私たち人間という存在は神様を賛美もすべきなんだと、賛美して生きるべきなんだと、まあ、そのように力強く語っているのです。聖書はこのように、私たちが賛美するのは、私たち人間というのが神を賛美するために作られたからだと語ります。実際私たちが賛美の歌を歌うとき、感謝すべきお方に感謝することができ、また崇めるべきお方を崇めることができ、心からの喜びを感じるのだと思います。私たちは主を賛美するときに、神様の御前に生き、神様との交わりを持つように作られた人間本来の姿を取り戻すことができるのです。そのため、ウェストミンスター小教理問答問1も、人間の主な目的は神の栄光を称えることであると、そのように語ります。私たちが賛美を通して神の栄光を表すのは、私たちがもともとそのように作られた、創造されたからであるのです。次に第2に、賛美とは永遠に神を喜ぶことです。賛美とは喜びの歌です。しかもただの喜びではなく、主にある誠の喜びの歌です。また一箇所聖書を開きください。その2ページぐらい前ですね、150編の2ページぐらい前の詩編147編の一節を朗読いたします。旧約聖書の987ページ、詩編147編の一節です。それではお読みいたします。詩編の147編の一節。ハレルヤ、私たちの神を褒め、私たちの神を褒め歌うのはいかに喜ばしく、神への賛美はいかに美しく心よいことか。詩編147編の詩人は、私たちの神をですね、褒め歌うのはいかに喜ばしいことかと語ります。別の翻訳ですと、賛美はいかに良いことで、また楽しいことなのかと、まあ、そのように言うのです。どうしてこの詩人は賛美は喜ばしいことなのだと、そのように言うのでしょうか。それには2つの理由があるのだと思います。それは1つ目に、先ほど説明したように、私たち人間が賛美をするために創造されたからであります。皆さん体験的によくご存知のようにですね、賛美の歌を歌うことには言葉では言い表せないほどの大きな喜びがあるのだと思います。それは私たちが本当に感謝すべきお方に感謝し、また賛美すべきお方に賛美をしているからだと思います。そして神の御前に生きる私たち人間の本来の姿を取り戻し、神様との豊かな 交わりのうちに生かされているからであります。神を喜ぶというのは日本語ではよくわからない表現なのかもしれません。そこである神学者はですね、神を喜ぶとは次のようなことなんだと説明をしていました。神を喜ぶとは、満足と喜びを持って善である神に従い、神の中に安らうことである。つまり神を喜ぶとは、父子聖霊なる神様の交わりの中に私たちが加えられ、その神様の交わりの中で安らうことなんだ。もっと簡単に言えば、神を喜ぶとは神様の御前で安らぐことなんだと、そのように言うのです。この言葉を使えば、まさに私たちが賛美をするということは、私たちが三位一体の神様の交わりのうちに加えられ、その中で安らぎ、そして行こうことであります。私たちは賛美をするときに神様と交わり、そしてその神様の大きな愛に包まれて、喜びと平安が与えられるのであります。賛美の歌は神様との交わりの時であるゆえに、私たちにとって大きな喜びの歌となるのです。そして賛美が喜びである二つ目の理由、それは賛美の歌には神の救いの御業が歌われているからです。賛美の歌には主にある救いの喜びが歌われているのです。詩編147編はですね、一節の続きに賛美が喜びである理由を書いています。先ほどの続きもう少し読みたいと思います。詩編の147編一節から三節までです。詩編の147編一節から三節。ハレルヤ、私たちの神を褒め歌うのはいかに喜ばしく、神への賛美はいかに美しく心よいことか。主はエルサレムを再建し、イスラエルの追いやられた人々を集めてくださる。打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださる。つまり賛美が喜びであり、主を賛美せよと勧告するのは、主がエルサレムを再建してくださるから、追いやられた人々を集めてくださるから、そして打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださるからであると語られるのであります。賛美の喜びの根拠、それは漠然としたものではなく、神様が私たちに与えられる命と救いにあるのです。このように賛美というのはただ神様を褒めたたえる歌なのではありません。神様の救いの御業のゆえに神様を褒めたたえる歌、私たちの救いの喜びの歌う歌、それが賛美なのです。私たちの周りにある普通の音楽の歌詞がですね、私たちにさまざまなことを教えてくれるように、賛美の歌詞も私たちにさまざまなことを教えてくれます。特に賛美の歌詞は、神様がどういうお方なのか、イエス・キリストがどういうお方なのか、そしてそのイエス・キリストを通して神様がどういう救いの御業を私たちにしてくださったのか、そういうことが賛美の歌詞に書かれているのです。そして私たちはですね、その賛美の歌詞を歌うことによって、私たちは救いの喜びへと導かれるのであります。そのため私たち教会は、喜びの時にだけではなくて、悲しみの時にも賛美の歌を歌います。いや、むしろ悲しみの時にこそですね、賛美というものが必要なのかもしれません。私たちは苦難の時に言葉にならない悲しみを どう表現すればいいかわからない時があります。また祈りたくても祈りの言葉が見つからない、そういう時もあるのだと思います。しかしそのような時に私たちは賛美の歌を歌うことによって神様に祈りを捧げることができ、また賛美を通してですね、福音を示され、神様の救いを知らされ、主にある慰めと励ましを受けることができるのです。賛美の歌を通して私たちに神の救いの御業が示され、神様が私を救ってくださる、助けてくださる、イエス様が私と一緒にいてくださる、そのような救いの喜びと、また主にある平安が私たちに与えられるのであります。今私たちは本当に暗い雰囲気の中で毎日を過ごしているのだと思います。外に出れず家の中で過ごし、ストレスがどんどん溜まってしまう、また暗いニュースを見てですね、またどんどん心が暗くなっていってしまう、私もですね、ずっとコロナのニュースを見てると気持ちが暗くなってしまいますので、情報はちゃんと取るためにですね、一日の中で、ちゃんと見るんですけれども、もう見る時間を決めて、ようにしています。そういうニュースを見てどんどん心が暗くなってしまうことがあります。またあるいはこのような状況の中でも外に出ていろんな人に触れながら仕事をしなくてはいけない、そういう方々もおられるのだと思います。このコロナの災禍の中で私たちの心はどんどん暗く沈んできてしまうのだと思います。しかし、こういう時にこそ私たちは賛美の歌を歌いたいと思うのであります。現実を無視するんではなくて、現実を受け止めながらも、下を向くのではなく、天の父なる神様を見上げて賛美の歌を歌いたい、そしてその賛美を通して主にある福音と、また希望を示され、慰めと励まし、そして喜びを受け取りたいと思うのであります。そういう賛美の恵みが今日私たちに与えられているということ覚えたいと思うのであります。ハレルヤ、神を賛美しよう、この詩編150編の詩人の呼びかけを私たちは今日、また今週心に受け止めて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、今日は礼拝における賛美の恵みについて御言葉に聞きました。あなたが作られた賛美という事柄を通して多くの恵みが私たちに与えられていることを知り、心より感謝いたします。どうか私たちが神の栄光をたたえ、永遠に神を喜ぶ共同体として共に歩むことができるよう助け導いてください。喜びの時も悲しみの時もあなたを褒めたたえ、賛美に生き、また賛美に生かされる歩みをなすことができますよう助け導いてください。また願わくは、私たちの隣人やまたこの地域の方々も主を賛美する道へと導かれ、主にある喜びと平安が与えられますよう心よりお願い申し上げます。今日もあなたの皆が崇められ、御国が来ますように。この祈りを主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。